もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
それじゃあ今日のもちとともの理不尽なダイス始めていきまーす。いやー、皆さん元気ですね。
そうですね。
いやー、5月連休が終わるとだるいですよね。
そうですね。
明日から雪らしいですよ。
そうですね。なことはない。なことはない。まあね、こんな入りもね、なかなか楽しくできないなーって最近嘆いてるもちなんですけれども、今日は実はですね、ゲストの方に来ていただきました。皆さんもよく知っているゲストの方に今日は来ていただきました。ゲストはこちらです。
はい、どうもー、ご無沙汰しております。おはこんばんちはございます。ともでございます。
アマチューン、こん
にちは。相変わらず、もちさんが高い声出すと飛びますね。
飛ばせてみた。
音声が飛んでます。いやー、ご無沙汰しております。今回はですね、映画に出ることになりまして、6月6日、ロードショー、13人の優しくない日本人、主演やっております。
まさかの番宣。まさかの番宣。
番宣じゃないの？大体こういうの番宣でしょ？
ポスター貼っといて。
はい、ありがとうございます。あ、そうだ、間違った。日曜からじゃない。大体映画の締め、封切りは、金曜からですね。6月4日、封切りになりました。
いや、そんな細かいディティール必要としてないから。
いらないです。ともでございます。戻ってまいりました。あ、皆さんお元気でございましょうか。
皆さん待ってたよ。俺ももちろん待ってたし。
帰り。待ってたんでしょうかね。
待ってたんだよ。
待ってたのかどうかわかりませんけども、ですね、ちょっとしばしの間お休みをいただきまして。
へえへ
え。6月から再始動といいますか。またですね、おしゃべりをですね、ポッドキャストさせていただければなと思って持ってまいりました。
いやー、嬉しいねー。嬉しいねー。
どうですかね、もう完全にこの、リハビリ感。
探り探りだもんね。
探りトーク。これがね、変な話。自分がポッドキャストをできないっていう状況になってしまいますと。う
ん、はいはいはい。
人様のポッドキャストを聞いてても、
うん。
心の底から笑えないんですよ。
ああ、どういう目線で聞く形になるの、それは。
うんとですね。前は心から笑えてたものが、なんか面白くて、はーはーはーんって笑った後に、
あ、うん。
なんだこの寂しさはっていう。
ああ、焦燥感みたいなもの？
焦りというよりも、焦燥感、焦りというよりも、ただただ寂しいですね。
あ、ただただ寂しい。
はい、そうです。で、ほんと、他のポッドキャストさんが面白ければ面白いほど寂しさが倍々ですね。うん、倍増ゲーム。だからこれいかんポッドキャスト聞かんとこうと思って。俺のメンタルが。
やばいね。自信なくしちゃうでしょ。
はい、落ち込むわと思ったので、早めに帰ってきました。ただいま。
お帰り。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
やった。ようやくこれで俺の肩の荷が降りたぜ。
まあ、あともう一つあれですね。もちさんのトークが、もちさん、トーク、大丈夫かっていうのがあったんで、早めに帰ってきました。ただいま。
聞いてくれてた？聞いてくれてた？
いや、僕、あれなんですよ、もちさんが、野球のテーマで喋り出したら、うん、あ、もう野球のテーマになっちゃったから、もうネタがないんだろうなって思って帰ってこようと思ってたら、
そんなことないよ。
早い段階で野球出てきたから、しかも野球2週続けたと思って、もうダメだ、これ、ダメだと思って、もうすぐ帰ってこようと思って帰ってきたんですよ。
ひどいけど、あながち間違いでもないし。
いやいや、まあまあ、そんなね、こんなでございました。いや、ほんと、もちさんにもいろいろご迷惑をおかけしまして。
いやいやいや、迷惑なんて一つもないけども、やっぱり皆さんがね、はい、楽しみにしてたんだから。
まあ、そうです。そう言ってもらえるとありがたいなと思うんですけどね。まあ、これで。
リニューアルしたら、ともをね、皆さん聞いてくれるんじゃないですか。
リニューアルも、リフォームも、リカバリーも、とりあえずリユース、リデュース、リサイクル、すべてしておりませんけれども。
3R じゃん。
おお、よく気づきましたね。とりあえずあの、 なんとなーく1ヶ月半お休みいただいて、なんとなーく復帰します。ぬるっと、ぬるっと復帰します。
ぬるっと。はい。いいね、いいね。友らしいよ、それが。
あ、ありがとうございます。
とか、なんとか言っちゃって。
ほ、どうしました？
さっきちらっと聞いたけど。
はい、何がありました？どうしました？
世界ランキングに挑戦できるレベルまで行ったんですって？
あ、それね、それ多分ね、逆にね、これここで喋ったらね、反感買うと思うよ。
いや、まあ、そうね。そうね、そうね。ちょっといじりネタを見つけたからついいじっちゃったけど。なるほど、なるほど。
いや、それこそ僕、ポッドキャストをね、お休みいただいてる間。
うん。
ちょっとまあ、家族の時間を増やして、
はい。
なんだかんだやってとはいたんですけども、それでもやっぱりポッドキャストってこう、まあ、下準備、収録。
で調べ物して、収録して、配信して、
うん。これ結構時間がかかってたんでしょうね、今まで。あんまり負担
に、かかってました。
負担に感じることなかったんですけども、その莫大な時間が急にスポッと抜けたわけなんで、
うんうんうん、
ですね、マジック・ザ・ギャザリングの方に、結構、なんて言うでしょうか。全部じゃないにしても、ただ前の時間よりも倍ぐらい時間かけるようになったら、今ですね、ミシックっていうランクまで上がりまして。
ミシック？
はい。これが一番トップのカテゴリーなんですよ。
うんうんうん。
このトップの。
トップカテゴリー。
今、世界4000万人がプレイしているカードゲームのトップカテゴリーに一応今います。
ふー、やるー。
ありがとうございます。まあ、ただこれも5月段階で6月になったらまたこう、入れ替えというか、なんていうか、一回リセット入るんですけども。
あー、そっかそっか。
はい。まあ、そのトップカテゴリーの上位ランキングに行くと世界大会に出れるらしいんですけど、ちょっとシステムがよくわかってないんで、とりあえず頑張っています。
頑張ってるね。
はい。この、オチのない、なんでしょうか、すごく雑な乱暴な振り。懐かしいね。
ちょっとね、懐かしいでしょ懐かしいでしょ
処理しない気満々ですもんね。
いじりたかっただけなのさ。ツンツンってやりたかっただけ。
だと思いました。もう完全にもう、ほいって投げて、おっ、おい、拾えって拾ったかって、よーし。
さあ、
どうするって
始めよう
って。どうするって。そう、そういう感じですわ。いやー、まあそんな感じで、今週から通常運転という形で、やってまいりたいと思います。
やっていきましょう。
はい。では、デメの発表していきますか？
いやー、懐かしい。わずか、2ヶ月ぐらいしか。
一月半ですね。うん。
一月半か。
まあ、2ヶ月、そうっす。2ヶ月、一月半。はい。そうっすね。
その間、ダイスを振ってないと、こんなにもその言葉が懐かしく感じるものなんだね。
振ればよかったんですよ、6個用意して。
いや、もう俺には俺の問題があるんだよ。
いや、それはね、お願いしてる立場の僕が言うのではないんだけども、ね、お願いしてる立場の僕が言うのはちょっとまあ、おこがましいんだけども、6個用意して振ってもよかったんですよ、別に。
いや、俺にそのスキルがあればやりたかったさ。やれないんだもん。
まあまあ、振る気はなかったということでございますね。わかりました。
そうで、一つのトークを準備してもさ、はい、全然話まとまんないから二つに分かれちゃうしさ。
はいはい、ああ、野球の話。
あれ、裏話だけど、あれ2時間半ぐらい撮ってたからね。
え？2時間半を2本に編集したんですか？
2 時間半ってなんかね、1時間ぐらい撮ってたやつは全部消した。
え、なんで？
あまりにもね、
はい、
熱量が熱すぎて、あ、これダメだこれって思って。
はぁ。
そんなの聞かせられないって。
はぁ、なるほど。
トム君、そしてね、俺に編集を覚えさせたってことはね、
はい、
楽をすることを覚えてしまったかもしれん。
え、モチさんが自分で？
そうそうそう。
なんとなく気づきました。あ、これトークやってもここは編集でカットされるなみたいな気づきました。
そうそうそう。そういう脳にね、
はい、
自分の中で切り替わっちゃった。
ああ、なるほど。モチさん。ようやく僕の苦労を気づいてくれました、
はい。本当にトモ君の苦労はね、肌で感じた、はい、マジで。
ああ、僕、あれですよ、言ったらあれですけど、今までずっとこう、なんていうんですかね、こねくり回してた小麦粉が、あ、これ小麦粉じゃなくて、上白糖みたいな。これこねくり回したらパンのね、種になって、ね、パンになるんだって思って一生懸命編集してた財源が、あれ これ、なんだ、これ白い粉って、あ、コカインみたいな。
こら、こら。
そんな編集何回かありましたかね。どうしよう、これ、こねくり回しちゃダメだったわって。
よし。よく俺を生かしてくれたよ。
素材で行ってみようみたいなの何回かありましたよ。何の話ですか、ね、はい。
いや、素材をね、買いに行くところから、やり直すっていうパターンがね。
ああ、ありました。もう、これ
はコンビニ。あったね、自分の中でも。
間違った後、うん、あまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあ、復帰戦ですから。
そうですね。じゃあ、ちょっと、はい、じゃあ、デメ発表しますよ。
はいよ。
じゃあ、1番お願いします。
1番。
はい。
もち一人会の感想。
あ、さっき言った。はい、2番。
早い。
何すか何すかお願いします。2番お願いします。
2番。ともくんに決めてほしいこと。
どうしました反動ですか喋る気ゼロですね。
いや、会話がしたいの。喋る気ゼロじゃなくて。
なるほど、なるほど。一人じゃなくて。
一人喋りじゃないことを喋りたい。
あ、なるほど。いきますよ。じゃあ3番。
3番。
3番がですね、歴史つまみ食いのコーナー。
歴史つまみ食いのコーナー。パクパクパクー。
復活です。
復活した。はい、サオリク。
お、そうですね。まあ確かに。確実なのはサオリクだ。はい。
そうだ。
4番いきましょう、4番。
4番。
4番。私、お休みの間、いろいろ企画を考えてまいりました。友の企画のコーナー。
ちょっと待って、リハビリ。リハビリしてくれ。頼むから。頼むから。
今、
何
。今、あれ
さ、びっくりしたよ、今。
マジカルラブリーさんをちょっと意識しました。
はい。
村上です。その、膝の裏です。マジカルラブリーでーすの時の、
二人なきゃできないよ。ねえ、違うよ
野田さんを、野田さんをイメージしました。はい、はい。で、5番がですね、6月6日が、
はい。
いいっすか怖いっすよ、6月6日。恐怖の日ということで、恐怖の日について語ってまいります。6番がフリートークです。
フリートークでーす。
はい。では、物理上の問題で私がサイコロを振ります。
よろしく、よろしく。
はい。
うわ、ダイスの音聞ける。久々。
皆様、リスナーの皆様、ほんとしばらく、多大なご迷惑とご心配をおかけしました。とも、復帰でございます。では、
復帰だー
振りまーすよいしょ
え、何音何の音今
いや、サイコロです。サイコロですよ。
サイコロ。なんか、今、
ちょっと
キューパーの、
キューパー
簡単に当たったでしょ。
違いますよ、違いますよ。そうじゃなくて、受ける入れ物をですね、ちょっと変えたら、なかなかいい音がしました。
今。
何が出たか言わせて。
はいはい、そうね。大事、大事。
でしょ何が出たか言いましょうか。3番。
3番、あ、歴史、はい、つまみ食いのコーナー。
うん、それです。それが復活です。よろしくお願いします。
パクパクパク
ー。さあ。ちょっとですね、リハビリですので、皆様、温かい耳、温かい心、そして、私への、
冷たい目。
お、怖いな。見えないはずなのに、ポッドキャストから。で、聞いていただければと思います。本日のテーマは、歴史つまみ食い、大奥。
大奥。
皆さん、そうです。皆さんも、もちさんもそうかもしれませんが、大奥ご存知でしょ？
ご存知。
でも、大奥って、知ってるけど、詳しく知ってる？
まあ、ざっくりとした仕組み、みたいなもんだよね。
そもそも、大奥の今日は僕、面白話をちょっといろいろ持ってきました。
ありそうだね。いろんなエピソードが確かに眠ってそう。
はい。女のその、大奥ですからね。
確かに。
いろんな、ものを、感じるでしょ？
ねえ、リハビリリハビリ
さあ、では、もちさん、じゃあ、大奥について触れていきますが。
はい。
大奥、何ですか？
女の園。
おー、それ今、僕言ったやつ、僕言ったやつ。
あれ、ね、なぞったつもりなんだけどな。
そもそも、大奥って何って聞かれたら、多分みんなちゃんと答えれないと思うんですよね。
お抱え。
お抱え
られて、お抱えられているお殿様のための女性たち。
お抱えられているお殿様のための女性たち。
おかしいな、俺一人喋りめっちゃ話してたはずなのにな。たどたどし
い。いいですか？大奥とは、 江戸城に存在した将軍家の子女。つまり子供とか。
限定なんだ。
あ、これですね。ちょっと。
時代背景。
後でちょこっと説明しますけども、はい、僕らが大体口にする大奥とは、江戸城に存在した将軍家の子女や正室奥女中たちの居場所です。
はいはいはいはい。
狭い意味では、この大奥という言葉の狭い意味では江戸城本丸大奥のみを指しますけども、
はい。
広い意味では、本丸以外の西丸ですとか、うん、そういったところも含むと、うんうん、さらに言うと、江戸時代の大名家では、
うん。
まあ、自分たちのマイルール的に家の中では、例えばあれですよ、持ち家では、持ち家の奥を大奥と呼ぶ、みたいに呼んでる家もあったそうです。
ほうほうほう、あー、なるほど、その習慣に習ってね。
そうです、そうです、そうです、そうです。まあ、習慣に習ってとかそうですね、うんうん、まあまあ、確かに確かに。奥だから。
模倣してというか。う
ん、あー、いいっすね。いい単語出ましたね。うん、模倣して、なんかもっと、いいください、もっとください。カタカナで言うと、英語で言うと、
モノマネ。なんだろう。
大丈夫。もう、ありがとう。ありがとう。リペア、うん、リペアは修繕ってことですね。
直した。
そうですね。はい。ちなみに、大奥が、
はい。
江戸城の中にあると言いましたが、江戸城の中で、どれぐらいのスペースをどこに持ってたか、ご存知ですか？
いや、でもね。
はい。
確かに、さっきさ、ちらっと出たけど、4方向あったような気がするんだよね。はい、東西南北。
東西南北に大奥があったと。
うん。
あ、なるほど、方角できましたか。
方角できた。
東西南北、それぞれに大奥があって、江戸城を守ってると。そうそうそう。なるほど。あ、東の大奥が破られた。東の大奥は我ら四天の中では一番格下よ、みたいな。恐ろしい。で、あれですね、四つの大奥がやられた後に、八大大奥から降りるんですね。
そう。上からね、
ドドン。ああ、恐ろしい。ですね、江戸城の表側と奥側で、まさに奥側が大奥です。
シンプル。
シンプル、もうそれで行きましょう。それでもうね、東西南北言わんときましょう。ちなみに、大奥は、江戸城の面積で行きますと、うん、江戸城の面積のうち半分以上を、はい、まあこれも、ちょっとその捉え方によるんですけども、まあ、まあ、やや半分が大奥でした。
うん、へー、知らなかった。
だから江戸城って見たらその敷地内はほっぽほぼ大奥と。
あ、そもそもさ、
はい。
すごい横槍入れるけど、タルルート君の本丸って江戸城本丸から来てるんだね。
タルルート君の江戸城本丸。あ、江戸城本丸君って言いましたね。
そうそう、主人公が江戸城本丸だったから、あ、そこから来てるのかって。
なるほど。
勉強になるな。
そうですね。江戸城本丸君確かにいましたね。でも、それ言ったら、あれってなんかお城つながりなんですか？
そんなの俺に知らないよ。聞かないでよ。
はい、懐かしいな、この投げっぱなしの感じ。嬉しいな。ありがとうございます。さあ。
ちょっと言葉と言動が一致してない。言葉と表情が一致してないよ。
表情見えてないじゃないですか。行きますよ、行きますよ。
はい。
で、ドラマとかでよく見る。
うん。
将軍がこう、大奥に入っていくときに女性陣がこう、いっぱい待ってて、鈴がチャランチャラーンってなる廊下とかご存知じゃないですか？
あるね、あるね。うん、
はい。これが、お鈴廊下と言いまして、
え、お鈴廊下があるんだ。
はい。唯一、当初ですよ、当初、唯一この廊下だけが、表側と奥側をつなぐ廊下でした。
あ、唯一の連絡通路。
そうです、そうです。まあ連絡、まあそうですね、はい。で、この唯一の連絡通路が、当初はあったんですけども、
うん。
後々、火事なんかの緊急事態を想定して、
うん。
もう一本廊下が作られてます。
避難口としてね。
そうです。まあ、避難口というか、まあ、そうですね。たった一本の出入り口では不安だったんでしょう。
うんうんうん。
はい。さあ、この大奥ですけども、たくさんの女性がいまして、さっきちらっとお話しましたけど、まあ、正室ですとか、つまりまあ、奥さんですよね、本妻。
はいはいはい。
まあ、残りの側室。まあ、本妻とはちょっと違うんだけど、まあ、 奥様、第二夫人、第三夫人的な人たちがたくさんいらっしゃって、その方々のお世話をする人たちとかが見たって話なんですけども、まあ、どういう人たちかと言いますと、女中と呼ばれる人たちでした。その、
世
話をする方々が。幕府からお給料をもらっていた女中さんすべてを大奥女中と言いまして、
はい。
これが面白いのが、実際にはその大奥の中にいて、将軍とか、まあそういった方々の世話をする方は、まあ大奥女中ですよね。
うんうんうん。
プラスアルファ、将軍家のお姫様がどこそこ家に行ったとか、
うん。
将軍家の息子がどこそこ家に養子に入ったとかなると、
うん。
それについて行った人も大奥女中というままで呼ばれていました。
なるほど。女中の親族ってことか。
親族ではないです。
まあ、
親族の女中ですね。だから、大奥の時に。
親族も女中ってことね。
親族は女中じゃないです。どうしました？どうしました？これは、あれ、僕のリハビリかな？もちさんのリハビリかな？どうしました？
俺だね。俺が人の会話を聞くリハビリだね。
例えば、将軍の息子いますよね。将軍の息子を持ち家に養子に入れると。
うん、うん。
だからこの持ち家に養子に入れるに際して、長年、うちの息子の世話をしてくれた、まあ、誰でもいいっすわ。山田ちゃん、鈴木ちゃん。
山田ちゃん。
鈴木ちゃん。のこの二人の女中を、はいはい、もうついてやって、うちの息子ついてやってって言ったら、向こうでも一応大奥の女中として働いてたと。
ああ、なるほど。
はい。大奥以外のところに大奥の女中がいるケースってのもあったと。
あるってことなんだ。
そうです、そうです、そうです。さあ、この大奥の女中、いいですか？これから私、役職名を言っていきます。
はい。
大奥の女中って、役職的にはどうなってると思います？サラリーマン的に言うと。
やっぱりその側室であったり正室が社長として、
うん、うん。
専務とか、部長とか課長がいるんじゃない？
読んでまいります。上楼お年寄り、お年寄り、お客あしらい、中年寄り、中楼、お古書、お上口、表使い、ご遊筆、お次、切手書き、ご福の間、お坊主。ちなみにこのお坊主までがお目見えでございます。お目見えですよ、いいですか？
めちゃめ
ちゃ
ある。
はい。さらに行きますよ。お広座敷、お三の間、お中井、日の番、お茶の間、お使い番、お橋下。この下がの方々は、お目見え、つまり将軍に会うことができない。人たちです。
すげえな
ぁ。はい。
今言っただけでも、
はい。
20ぐらいあるね。
はい、あります、あります、あります。これちゃんときっちり階級で分かれております。はい。
はぁ、すごい。
はい。まあ、これが江戸時代後期ですので、まあ、時代によって多少変わるんですけども、うんうん、後期ではこういう風にちゃんと分かれていたと。で、このですね、方々、
うん、
主に、お給料を幕府からいただくんですけれども、まあ、お金だったり、お米だったり。
うんうんうん。
他にもですね、まあ、例えば、風呂用の薪とか。
風呂用の薪？
はい。
お風呂用に薪割りの薪？はい、
あ、そうです、そうです。お風呂用の薪とか、そういう現物支給もあったと。
はあ、はあ、はい。
で、さらに言いますと、トップクラスになりますと、
うん。
大奥、まあ、江戸城の外側に町屋敷なんかも与えられて、
え、土地ってこと？
土地と建物ですね。
うわぁ！
そういったものを与えられて、そこから家賃収入を得ることができました。
え、マジか。すごい、はい、将来安泰でしょ。
まさにまさに。
小梅太夫じゃん。
あ、そうです。小梅太夫です。はい。
ねえ。
ここにソーラーパネルを入れたらですね、流れ星の中英じゃない方
になります
ね。
中英だ。ない方だ。
中英じゃない方になりますね。はい。
滝上だっけ。
滝上さんです。はい。
滝上さんだよね。
はいはい。ちなみに、老女。まあ、老女と呼ばれるこのトップクラスの、はい、例えば上老お年寄りとかお年寄りとかそういう方々の、給料を今の現代で換算しますと、基本給が大体500万くらいと。
はい？
基本給が500万くらいです。だ年収、
何ですか？
年収500万くらいです。
あ、年収ね。あ、びっくりした。
はい。
月収かと思った。
はい、年収が500万くらいなんですけども、衣装代とか化粧代、うん、そういったものは現物支給。さっき言った薪とかの燃料とか、あと住んでるところが多くなんで家賃がただ。
ああ、なるほど。
はい。で、さっき言った町屋敷をもらって、これ廃流屋敷って言うんですけども、ここからの家賃収入、さらに言ってしまいますと、当時、その大名から大奥の、うん、まあ、トップクラスには、お歳暮なんかが来るんですよね。うん
うん、ああ、あるね。あるね。貢ぎ物みたいな形で。
で、このお歳暮を現金化する業者も専属にいました。
ほー。
つまり、こういったものを合わせると、収入としては、まあ、なかなかの収入。プラス、年金的なシステムもきっちりありましたので、本当にもちさんが言う通り、うん、老後も安泰です。
それはいいね。
はい。さあ、こんな大奥でございますが、まあ、こういう風にですね、財政的に、まあ、例えば勤めてる方が潤っていれば、
うん。
まあまあ、その、支払う方は苦しくなってくるっていうのは、まあ、当たり前の話でして、
大
奥がものすごくお金を使ってたがために、江戸幕府の財政は、まあ、傾いたと言われている面もあるようなところもなかったりあったりです。
もどかしい。説明がもどかしい。
まあ、これだけが原因ではないんですけどね。ただまあ、確かに大奥は、その財政難を招いた大、まあ、大きい原因の一つだと思います。さあ。
まあ、それだけね、はい、大きいところだからこそドラマだったり、漫画だったりでいろいろね、取り上げられるんだろうね。
はい。さあ、この大奥なんですけれども、まあ、うん、面白いエピソードがいろいろございまして。
はい。
まずですね、一つ目はですね、年の暮れにですね、
うん。
雪中お投げ物というものが行われます。
雪中お投げ物？
はい。これがですね、ちょっと面白いシステムでございまして、
うん、
先ほど言いました、大名からもらうお歳暮等ありますよね。
あるね。
そういったものを、まあ、現金化する業者もいるんですけども、
うん。
これを、もらったものを、庭に、
うん。
向かって、ポイポイ投げる行事なんです、
うん。投げちゃうんだ、文字通り。
はい。で、このポイポイ投げるっていうのは、ポイポイ投げると、そこには、下級の女中、例えば、おはしたですとか、そういった、本当に雑用をする下っ端の女中たちがいまして、そういった女中たちが、我先にと争ってそれをキャッチすると。はい。まあ、上の女中さんたちとしては、それで、まあ、部下たちの、なんて言うんでしょうね、こう、関心を寄せるというか。そうです、優しさです、そうです。女中さんたち同士の間でのボーナス的な扱いですね。大名家がくれる立派なものをそうやって下に分け与えるので、まあ下としては嬉しいし、うん、上としてはまあ人望も集めれるし、というところでそういった行事が行われていました。
やり方がでも大雑把だね。
あ、それはもう大雑把ですよ。ポイポイ投げて、ポイポイ拾うと。
ああ。
はい。さらにですね、大奥で、まあ面白かったと言いますか、何、うん、と言いますか。まあちょっとこれはですね、表現としては難しいと思うんですけども、新参米という行事がありまして。
そ、新参米。お返しします。
はい、ありがとうございます。新参米という行事がありまして、これがですね、例えば、新入りの人、はい、今年入った新入りの人を、
うん。
年の暮れに、
うん。
踊らせるんです。あ、もうそのままです。この新参者を踊らせるんですけども。
舞はじゃあ、踊りの舞かい。
そうです、そうです。ただこれがですね、
うん。
裸にして踊らせるんです。
え？裸踊り？え、でも女性でしょ？
そうです。女性の裸踊りが女性が見て楽しむと。
悪趣味。
で、これもですね、実はちょっとですね、いろいろと発祥がありまして、
うん、
諸説あるんですけども、うんうん、ある時、その、タトゥー、現在でいうタトゥーですけども、昔はまあその入れ墨ですよね。うん、入れ墨が入っている女中さんが混じってしまったんで、それを未然に確認するために裸にして踊らせるんだよ、とか。
普通面談しなさいよ。
あとはまあその男性経験があるかないかっていうのを裸にして確認するんだよとか。
わかるか。
まあこれもですね、その例えば漫画とか小説とかではこう上の方の女中さんがストレス解消やいじめ的な意味合いでやってたんだよって書かれてることもあるんですけども。
イビリアン系。
当時の、その、なんていうんですかね、実際に、大奥で働いた人たちのこう日記的なものを読むと、
うん。
まあそういった上の方々は参加しないで、
うんうん。
まあ新参者が裸になって、その横で年の暮れ、まあ下っ端の女中たちも一緒に踊り狂うみたいな、まあ一種のストレス解消的な意味もあったような。
ああ、なるほどね。
はいはいはい。まあ、この新参舞っていう、まあ習慣慣習、ちょっとまあそういった、こともありましたよというところで本日の、お話を終わりたいと思います。
確かにちょっと一風変わった行事ではあるね。
はい。まあそういったですね、大奥という不思議な空間の不思議な伝統行事を、触れてまいりました。本日は以上です。
漫画で読んでたんだけどな。
はい。さあ、それでは、締めますか。
なんか、ぎこちないよ。
ペース配分忘れてますわ。だいたい30分で終わらせなきゃなーと思いながら、今収録始まってから30分経ってるんで、あ、ペース配分を忘れてるなーっていう。
なるほど。
はい。
でもこう、いい具合に、
うんうん。
テンションは上がりきってた感じはしたんですけど、その辺はどうですか？まだ物足りない感じはありますか？喋り足りなかったなーっていう。
いや、もう他にもですね、喋れることはたくさんあるんですけども、大丈夫です。大事なとこ言いました。
二人で喋るって、こういうことだからね。俺の横やりって、こういうことだからね。
わかりました。はい、わかりました。ではですね、本日の、もちとともの理不尽なダイス、はい、今日は、これまで。
ではまた。
バイバイ。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
復活の友的お百度参りのコーナー。
お帰りお百度参り待ってました。
逆襲の友的お百度参りのコーナー。
やめて、攻撃しないで、優しくしてくれるならよしとする。
情熱のお百度参りのコーナー。
燃えよ燃えよ燃え上がれ。
電撃ニュータイプ。
どこまで行くんだ。
え、何どうしました？なんか電撃ニュータイプで出しなかったでしたっけ？
電撃ニュータイプって、イカズチが走ったような衝撃ってこと？
わかんないです。わかんないですけど。あ、なんかなかったかな？まあいいや。今回はですね、久方ぶりでございます。はい、お百度参りさせていただきます。
そうですね。お百度参り。
はい。前回までちょっと皆様覚えているでしょうか？前回83回目がですね、札幌三好神社でございましたが。
あ、でも、なんとなく記憶ある。三好神社。
なんとなくありますか？今回ですね、84回目は、三好神社の、札幌三好神社の境内内にあります。
うん。うん、
出世稲荷社でございます。
出世稲荷社。確か他にもなかったって、はい、札幌三好神社の中に。大きい神社じゃなかったっけ？
札幌三好神社の境内内には出世稲荷社があるだけでございます。
間違えちゃった。
まあまあ、まあ83もやってれば。ね。
いや、確かにね。はい。そうそうそうそう。
はい。優しくするのは今日までです。さあ行きますよ。
怖っ。怖
っ。こちら、稲荷社でございますので、当然ご祭神はお稲荷様です。
ですよね。
はい。お稲荷様、本来は穀物。
うん。
まあ農業、まあ農業ですよね。農業の神様です。
うん。
まあただその今現在は、まあ産業全体の神様ですし、転じまして、出世祈願の神様となっておりまして、出世祈願にご利益があると言われております。
なるほど。
はい。この札幌三好神社なんですが、そもそもあの、はい、札幌三好神社、例えば菅原道真公を祀っていたりということで、
うん。
まあ、勉学ですとか、お仕事ですとか、出世ですとか、そういったものに対して、ご利益のある神社でございます。
あやかりたいね。
はい。本日の、ともてきお百度参りのコーナー以上でございます。
ではまた。
バイバイ。
令和のこの時代、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。